西と
山根のアジャイルラジオ。
いつも拍手したんだけど、それだと怒られる。
明日は怒られるの？
怒られるんですよ。というわけで、今日はお前さんと初めて
初めてですね、
よろしくお願いします。
毎回やる機会あったんですけどね、いろいろあってね、
ありましたね、残念ながら。
今日は実は、
はい、
なんと100回目、
100回目をやった、
やった拍手したじゃん、
はい、
そう、ついに迎えました100回目ということで、今日はゲストを呼んでおります。
はい、
はい、どうしましょう、僕の口から。
あ、もうどうぞ。
今日は、ソニックガーデンギルドの倉貫さんに来ていただきました。
イエイ、
イエイ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は倉貫さんを交えてですね、
はい、
主に多分納品のない自宅開発の話としてもらえればなと思います。
はい、そうですね、
はい、
じっくりお伺いしたいかなと思ってます
ので、そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
アジャイルラジオ大台突破スペシャル。この放送はご愛顧いただき2年間リスナー皆様のご協力によりお送りしております。ありがとうございます。
じゃあ、倉貫さんあったら僕ら謝らなきゃいけないことが3つぐらいある。
あ、本当ですか。
3つ、
あの結構
アジャイルラジオとしては2つで、個人的には1つ、もう1つあるんですけど、はい、1つ目は注文のない自宅開発って言ってごめんなさい。
よく間違えられます。
よく間違えられる。
注文なかったら、
ちなみにそう、注文なかったら開発できないじゃないですか。
そう
ですけど、あとは、多分ソニックガーデンギルド立ち上げますっていうニュースの時に、多分アジャイルラジオ多分西土屋山根ペアで取り上げた時に、
はいはい、
結構好き勝手なこと言ってごめんなさい、ごめんなさい、営業互助会じゃないのみたいな、ね、人が押してたんですけど、はい、あともう一個はですね、この前アジャイル同人誌出た時に、アジャイル砲弾っていつも僕書いてないですよ、大体記事書いた人が集まって酒飲んでワイワイするときに、倉貫さん抜きで倉貫さんの本の話ばっかりしてるっていう、
はい、
ことしててごめんなさい。
逆にありがとうございます。
実は3つ謝ります、
はいはい、
お詫びにぜひ今から本の宣伝して
る
ので、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、あちこちでこう誤解も含めていろいろ知っていただいてる納品のない自宅開発っていうのを僕らもう3年やってきてですね、で、まあ、相当実績もできたので、うん、ここらで一つまとめようということで本を書かせていただいて、うん、はい、会社もちょうど3期経ったところで、あ、はい、まあ、その記念も兼ねて本を今年の6月に納品をなくせばうまくいくという本を書かせていただいて、日本実業出版社さんから発売になって、もう発売1ヶ月ちょっとで増刷をして、
すごい売り上げですね。
そうですね、ビジネス書の枠でも買っていただくケースがあるので、
ソフトウェアだけじゃなくてもビジネスと
しても、なので IT 関係ない方から結構読んでいただいたりして、
前も書評なんか Facebook のシェアでもあってきてましたけど、はい、弁護士さんでしたっけ、会計さんでしたっけ、の方もなんか書評を抱えたりとかしていて、
はいはいはい、
なんか、あ、面白いな、ソフトウェアの本なのにとか、
うんうん、
やっと枠超えたのかな。エンジニア以外がちゃんと読んでくれる本が
出たのか
な、
ね、
みたいな、
はいはい、
感じました、ね。納品のない自宅開発って、
はいはいはい、
なんか言葉長いじゃないですか。
長い、長いですね。
なんかこの辺の略称なんか、
ね、もともとはね、でも納品のない自宅開発って、はい、考えた時は、
はい、
いろんな名前を考えたんですよ、ちょっと横文字のかっこいい名前を、
はいはいはい、
例えば最初考えたのは、まあ、クラウドをベースにして提供するので、まあ、クラウドだけどカスタマイズできるので、
うん、
カスタムクラウドとか、
はいはいはい、
あとはパートナーシップモデルとか、
うん、
こういろいろ考えたんですけど、それをね説明しても、まずパートナーシップモデルとはみたいな、
まあ分かんないですよね。
っていうのは納品のない自宅開発でっていうふうに言うんで、もうだったら
納品のない自宅開発でいいじゃないか、
そうそうそう、ほにゃららって言うよりも、もうちゃんと分かりやすいので言った方がいいかなという感じですね、はい、
なるほど。じゃあ特に短くする必要もないかなっていう感じ
ですね。そうですね、
はい、
で喋るときにあんまりこう 社内とかではお客さんにね、納品の内地開発なんて何回も言うこともないですし、
まあそうですね、
社員同士で納品の内地開発はっていうこともないので、
まあそうか、
僕ら自身は、うん、あのこう短くするモチベーションはあまりない、
はい、で本の名前は納品のない自宅開発じゃないんですよ、
そうですね、
はい、納期をなくせばうまくいく、
いやいや納品をなくせば
ごめんなさい、待ってやっちゃった納品をなくせば
はいはい、
はい、あのぜひあの僕も一応持っては Kindle 版持ってるんですけど、
あ、
は
い、ありがとうございます、
読んでいただければと思います、はい、あのちょっと僕あの納品のない自宅開発、はいはい、すごいいいなと思ってたんですけど、はい、ちょっとこの夏にちょっと衝撃的なあの、はい、プレゼンテーションを僕見てしまって、
はい、
あのいつでしたっけ、あの XP 祭り関西のって、
はいはい、
あ
れ XP 祭り東京、
東京ですね、はいはい、あれ8月でしたっけ、
9月ですよ
ね、 ですよね、はい、であれであの英和システム の、 あの、はい、木下さんのプレゼンテーションで、
はいはいはい、
でもあまり家畜堂型開発英和さんがやってられてた、あちらがちょっと
価値創造
計画ですね、価値創造計画ですね、はい、今日は待ってばっかりで
日本語難しいですね
ほらありがとうございます創造計画、あの計画開発の方があのちょっとあまりうまくいってなかったっていうようなプレゼンを発表されてたんですけど、
はい、
あの旗から見てると、はい、あの江和さんの取り組みと、はい、あの納品のない自宅開発って、はい、かなりあの似てるような気がしていたので、あ、はい、あの、はい、逆に言うとあの平和さんの方が1年くらい先行して多分、
はいはいはい、
あのまあ、プレースは打たれてたと思うの で、 あの逆に言うとあの、うん、今後あのソニックガーデンさんとか、
はい、
そちらそういう問題が起こったりするのかなという気には、気にしてるという言い方も変なんですけど、
はいはい、
どうなんですかねっていう、
どうでしょうね
テレアポ800社と
で
したけど、受託受注は1件もありませんでしたとか、
はいはいはい、僕らあの広告宣伝費は0円、
うんうんうん、
営業担当者0人、
うんうん、
で、コンバージョン率は多分、80% を超える、はい、
ではお客さんの方が来ていただける、はい、
そうですね、
相談とかを、はい、って感じなんですかね、はい、お客さんは何を持ってしてるんですかねっていうと、
はい、
グランドキさんの会社のことを、
なんでしょうね、あの普通に口コミで知っていただくっていうのもありますし、うん、あの私のブログを通じて知っていただくっていうこともあるって感じですかね、うんうん、まあ我々の方からこうアウトバウンドっていうんですけど、アウトバウンドのマーケティングはしたことがないので、はい、まあ、100% インバウンドで、
うん、
はい、やらせていただいてますね。
それで今社員さんって施設何人ぐらいいらっしゃるんですか、
私入れて11人
11人ですよ、うん、だから僕も一応社員はいないながら会社やってて、やっぱ一番怖いのってその11人分っていうか社員、僕も含めて、まあ、社長も含めてあのが回る、食っていけるだけのビジネスをやっぱりあの、まあ注文、まあ、受託してこないと仕事は、まあ、あの生きてはいけないって考えると、まあね、営業しないっていう勇気って結構すごいなと思うんですけど、そこら辺はそれでいけるっていう自信があったってことですよね。
うん、そうですね。はい、まあ自信というか、まあダメだったら別のやり方をしようと思ってましたけど、経営なんで
営業するまでもなかったってことですね。
そうですね。うん、その戦略としては僕らとしてはそれ、はい、そのやり方はしないっていう、ね。
あの映画さんのやられてる価値創造開発と
契約、
ね、契約と全然間違ってない。ソニックガーデンギルドさんが進めているその納品のない自宅開発のやり方は。本質的には違うという感覚でいいんですかね。
そうですね、
僕がちゃんと、はい、あのそこら辺って理解してないっていうのもあったりとか、もしかするとあの、まあ、リスナーさんもしかすると誤解されてる可能性があるので、
はいはい、
一応ちゃんとあの倉貫さんの口から納品のない受託開発っていうのを、はい、バーンとエレベーターピッチをしようとするとどうなるのかなっていうの、まあ、30秒じゃなくてもいいです
これ、こうまず一つ言えることは、
はい、
その僕らの会社のまあいくつかポリシーがあるんですけど、
はい、
そのうちの一つが、まあ、競合やこう他社を見ずにお客さんを見ましょうっていう考え方があるので、はい、あんまりよそさんがどうしてるとか、
そのよそさんっていうのはお客さん の、 あの競合他社ではなくデスアイアの、うん、
自社のソニックガーデンにとっての競合がもしいるとしたら、その人たちのことを見るよりもお客さんのことをちゃんと見ればいいだけなので、
はいはいはい、
あんまりねよそが何してるとか、
うんうんうん、
プレス出してどうこうとか、
うん、
あんまり気にしないですね。
あ、なるほど、うん
なので、あの正直興味はない。
ああ、うん、すごい。
というのがまず大前提とはしてあるんですけど、はい、納品のない自宅開発をすごく簡単にお話をすると、はいはい、これまでは納品をしてお仕事をするビジネスで、はい、まあ、要件定義をして、はい、で決めた分を最後まで作り切って納めて、はい、研修してもらってお金をもらうっていうビジネスモデルで、はい、まあ、それをするとこう開発側と発注側でゴールが分かれてしまうわけ
ですね。はい、ね、
発注側はね、本当は別にシステムもらって嬉しいかっていうと、う
ん、ますもん ね、
システムもらっても別にね、そのシステムが手に入ってお金がキャッシュアウトするだけで何の価値も生んでなかったら意味はないの で、
システム使ってやっと初めて
コストが増えるんですよね。なので、まあ、本当はこうシステム動き出してからがスタートなんだけど、うん、開発側はどうしてもね、そこの納品しないとお金がもらえないので、なんとか納品しようと、うん、ね、だからそこがゴールになってしまう、ね、うん、でこういろんな会社さんが掛け声でこうお客さんのために頑張りましょうとかね、うん、いいものを作りましょうとは言うんだけど、最終的な優先順位ギリギリのところに来たら、はい、どっちを優先するのと、
納品になっちゃいますよ ね、
うんうん、じゃあもうそうなってしまうっていうのがやっぱりそれはお客さんにとってもあまり良くないし、はい、開発側にとってもね、こうエンジニアとしてはやっぱいいものを作りたいって思ってるところが実現できないので、
まあ、じゃあそこ本当にいいものを作りたいって思ってるのかなっていうのがちょっとまあ、ワイヤーの現場で思わんことはないんですけど、こにょこにょみたいなところはある。
そういう人たちはもう早めにね、仕事なくしてもらった方がいいですけど、まあ、そこのこう境目がやっぱりいろんな問題を生んでるなということで、はい、じゃあその境目をなくしてしまえば一番うまくいくんじゃないかなと、うんうんうん、つまり納品っていうのをなくせばうまくいくんじゃないかと考えて、納品をなくすためには何をしなきゃいけないかってことなんですね、はい、
うんうん、
で、まあ、見積もりできないので、じゃあ、はい、じゃあ僕らはどうしようかってことで、まず月額定額にしましょうと、
はい、
うん、で月額定額の中で渡さないのでずっとやっていくってことは、はい、まあ、運用もやるんだなと、
はい、
うん、開発と運用とか分けるんじゃなくて、うん、もうそれをずっとやっていく、
はい、
でお客さんの事業が続く限り一緒にやっていけばいいじゃないかと、
うんうんうん、
それを月額定額で我々チームで対応するんですけど、お客さん側のやっぱり担当をつけないといけないので、はい、それを顧問っていう形でつけて、うんうんうん、その人がずっと面倒見ていきましょうと、
うん、
でただこう人がついて月額定額にすると、ここはよくこう勘違いされるケースもあるんですけど、その派遣だとか、ね、うんうん、SES の仕事と変わらないじゃないかと、
うんうん、
って思われがちなんですけど、もう一つ違うところは僕らは時間でお仕事をしないんですね、
うん
うん、でこれもこう考え方なんですけど、こうエンジニアの仕事って、はい、物作ってなんぼというか、うん、その手を動かしてなんぼなんですね、はい、成果を出してなんぼなんだけど、あと時間で働くと、あとパソコンの前に座ってればお金が入ってきちゃう、
うん
うん、そこってこう入れ違いになってるところがやっぱあるので、うんうん、じゃあ僕らは時間でお客さんに契約するんではなくて、うん、成果で契約をしましょうと、はい、僕らがどれだけ働いてるのか、どれだけ大変なのか、どれだけ楽なのかは、まあ、お客さんにとってあまり関係ない話なので、
うん、
じゃあ毎週毎月ちゃんと成果を出す、で成果を出せば僕らのどれだけ働くかは見えないので、まあ、当然お客さんのところに行って仕事もしないし、まあ、在宅勤務をしてる人間がいたりとかっていうのでやれると、リモートで働くことができるっていうので、まあ、月額定額と成果で契約する、
はい、この2つで利用しないっていうことは、いつもあの結果ここまでこの1ヶ月分やりましたっていうのを報告するだけなんですね、
うん、
1ヶ月前にその、うん、今月はじゃあこれとこれとこれをやりましょうっていうのは特にない、は
い
は
い、ないですね、
ないですね、
うん、で大体毎週、大体とか必ず僕ら毎週打ち合わせをするんですね、お客さんと、はい、で毎週の中では、うん、来週まではこれぐらいやりましょうっていうのは約束じゃないんだけど、うん、目安は決める、
はい、
うん、
見積もりじゃないですけど計画は立ててはいるっていうか、1週間単位
ぐら
い
の、あ、そうですそうですそうです、はい、来週ぐらいまでならこの機能とこの機能とこの機能ぐらいならできてますね、
まあ、読めますよねって話、
うん、っていう感じです、
ね、だからあの計画レスではないっていう話ですよね、うん、1週、うん、スクラムよりもだから短いんですよね、大体スクラム1
週間ですね僕らは、
はいはいはい、すごいですね1週間は。そうか、 SES の話もされたので、僕が話すことがあんまりなくなってしまったのですがあと僕らがやっぱり気に、まあ、僕結構社内システム、お客さんのシステムの開発の方が多いので、うん、どうしてもある時点で一旦お客さんのアイデアとかは一旦来て、多分一旦それで回してみましょうで、回して多分1年ぐらい経ったらまたなんかフィードバックというかいろいろ溜まってくるねっていう時期はあると思うので、そういう時に月額定額って結構きついのかなとか、契約切れた時にあの 以前多分お会いした時に聞いたのが、システムのサービスごとあの引っ込み予算ありますよっていう話をされたと思うんですけど、あの辺がどうしてもあの社内システム系にあのこの納品のないというかソニックガーデンギルドさんのやり方を使っていくのはちょっとお客さん的にはすごくあの心配なのかなって思うんですけど、そこら辺もそこがもううちのビジネスターゲットじゃないよっていう、
いや、まあ社内向けのやつはあんまりもちろんしないんですけど、外向けのサービスでも当然こう今はこれからマーケティングに力を入れる時期だとか、開発ちょっと止めてユーザー増やす時期だとかっていうのはやっぱあるので、ここもよくこう誤解されがちなんですけど、そうした時に僕らどうするかっていうと、契約を切るんではなくて契約の中でお休み期間っていうのを用意する、
はい、
なので契約を切らずに金額を下げて、まあ弱火で続けていくっていうのをやるんですね。
じゃあ一応問い合わせがあったら答えるけどもみたいな形
で、そうですそうです、打ち合わせもまあ月に1回ぐらいは当然しますし、
僕らでいうと一旦保守に入って、でお客さんのアイデアがまた溜まってきた時にまたボーンって
元に戻します。そうですそうですそうです。
なるほどなるほど。まあ保守は絶対取りますからね、僕らもね、システムリリースした後はね、
なのでまあこうもう作るもないよってなったら契約ストップではなくて、じゃあ一旦ちょっと弱火にして、でじゃあ僕ら別のことやってるので、まあその期間ビジネス頑張ってくださいと、でまあそろそろもう一度ねこう予算がつくなりこうお金ができたので、ちょっと次の機能を作りたいって言ったら、まあ復活をさせてでまた開発を進めるということを柔軟にできるっていうのが、まあこれもこう社員を雇ったりするよりも柔軟にやれるやり方だからですね。
と組み込みとかはまだやられてないんですか、
ね、組み込みはないですね。
今以前聞いた時はアーキテクチャはみんなソニックガーデンギルドにいらっしゃる人みんなアーキテクチャは統一してるっていうお話って
言
われてたから、まあレールでしたよね確かね。
そうですそうです。
なので組み込み系ではまだ実績はあまりこっち側に行こうとも思わないですよね。
そうですね、ちょっとまあ私が畑違いでもあるので、
僕も全然分からない
勘どころがないのでビジネスが分からないのでやれないですね。
なんかないかなと思って、なんか突っ込みどころないのかなと思って。
突っ込みどころという
か、僕は間違ってばっかりで、すいませんみたいな。
ネタです
よね。どうも中の人です。みんなで作る IT エンジニア応援番組アジャイルラジオでは皆様のご意見要望ご感想お問い合わせをお待ちしております。メールアドレスはアジャイルラジオアットマークスピナッチパワー .jp、 ツイッターアカウントはアジャイルラジオ2012です。また勉強会コマーシャル、告知、コーナー提案、ゲスト立候補、次戦打線を問いませんなどなどを全方位で受け付けておりますので、お気軽にお声掛けください。たくさんのご挨拶お待ちしております。
アジャイルラジオ。
いや思ったんですけど、あの今の契約形態で、まあ、お客様っていうか問い合わせが結構あるって話されてましたけど、実際にどれぐらいの問い合わせが頻度があって、でどれぐらいあの、まあ、受注というか契約というかの締結まで
い
ってるのかなっていうのはちょっと気になったんですけど、
問い合わせはねもう本当にすごく多いので、どれぐらい来るのかな、週に2本とか3本とか、は問い合わせ来ちゃうんですけど、まあ、僕らはお答えできないので、まあ、順番待ちしていただいて、で来たからといって全部僕ら仕事するわけでもないんですよね。
でギルドの総員って何人ぐらいいるんですか。
ギルドはね、まあ、でも社員、私入れて社員が今11名で、ギルドのメンバーがプラス2名なので、
まだ多くないですね。
社外そうですそうですそうですそうです。
ってなると結構もう優先待ちパーって1年後ですよっていう、
なんか
高級レストラン並みのあ
れ1年まではいかないですけど、タイミングによっては3ヶ月ぐらいは待っていただいたりとか、
でもその今いらっしゃるその11人プラス2名で、既存のお客様のシステムも当然やられてるじゃないですかって考えると、結構次のお客さんとかの例えば相談を受けたとしても、その後じゃあお願いしますってなった時に、
無理ですよってこともあります。
結構他の既存のお客さんとかって契約期間って結構長いん、それとももう半年ぐらい、
半年とかではなくて長いというか、もう契約始まったら、お客さんの会社が続く限り僕らずっと契約なので
ですよね。だから逆に言うと仕事、過去の仕事が減ってるわけではなくて、新規のお客さんが増えてきて、
積み上げだけなので、まあ、なので僕らの方で、ギルドのメンバーか社員が増えなければ、打ち止めです
っていう感じなんですね。相談はバンバン、月に 2,3、
はい、
社ぐらいありますよって話ですよね。
はい、
ハーカーですね。
そうですね。月というか、もう週に 2,3 社問い合わせなので、
でその状況になると、安直な社長さんとか、
はい、そうですね、
何も考えない社長さん、うんうんうん、じゃあ人を入れようって言って、うんうん、ギルドメンバーたくさんしようっていうことになると思うんですけど、ギルドメンバーの、なんていうんですかね、選別というか、うんうんうん、この人じゃあギルドのメンバーよろしくお願いしますって決める時とかってどんな形で決められていくんですかね。
ギルドのメンバーは結局的には最終的にこう社員と一緒なので、はい、まあ、社員の採用とギルドの採用はほぼプロセスが一緒なんですね、
はい、
うん、まあ、なので我々社員入れるのに、応募が来てから平均して半年ぐらいかかる、
はい、うん、って言われてますよね、はい、ブログに書かれてますね、は
い、なのでギルドの人たちも、はい、半年ぐらいかかる、
はい、
うん、で今もギルドに準備中の方は結構いて、
それはいるんです、
ね、そうですそうですそうですそうですそうです、なのでそこがこう結構厳選して、
はい
はい、で、まあ、僕らはそこが一番こう強みというか、うん、ね、いいエンジニア揃えてますっていうのが僕らの強みの一つでもあるので、
僕ら SIR 側の結構悩みとかってやっぱりいいエンジニアいないなとか、もう10人に1人いたらいい方だとか、1人プロジェクトにいたらいい方だとかって思うんですけど、やっぱギルドメンバーさんとかってもうみんなそういうところだと第一線級だと思うんですけど、
そうですね、
そういう人が集まるようになんかまあ頑張ってるじゃないですか、やっぱりどうやったら集まってくるんですかねとかっていうのが、
そうですね、まあどうやったら集まるんでしょうねまあ僕らがやろうとしているビジョンに、まあでもそのただ腕がいいだけの人は僕らのところにやっぱ入らないですし、まあ来てくれないので、まあそのソニックガーデンって僕らがやろうとしていることのビジョンに共感していただいた上で、まあここで働くと働きやすいとか、うん、自分の腕が磨けるとかっていうのを求めていらっしゃるっていう感じですね、うん。
その準備期間の半年間って具体的に何するんですか。
まず最初にお問い合わせいただいて、最初、まあ、そもそも Ruby on Rails 僕ら必ず使うので、うん、Ruby on Rails やったことなければ、うん、Ruby on Rails の勉強していただかなきゃいけないので、うん、その実習用のサイトを僕ら用意してるんですね、うん、Rails を勉強できるその、
じゃあ、はい、最初に申し込むときに Ruby 知らないからもうダメだっていうわけではない。
あ、全然ないです。むしろ Ruby on Rails 初めての人の方が中途で入った人多いんじゃないですかね。ギルドの方もそうだし、うんうん、もうバリバリやってましたっていう人は少なくて、で、我々が用意したその自習用のサイトで Rails を自習していただいて、まあ、自習してもらってる間は僕ら手かからないのでまあ自分で勉強していただいて、で、まあ、それが結構こう頑張らないとクリアできないので頑張っていただいて、で並行してプロフィールボードってこれも僕らが作った自分たちのシステムがあって、うん、その履歴書を僕らあんまり重視はしてなくて、
はい、
学歴とか職歴はどうでもいいんだけど、その人の哲学だとか、うん、考え方だとか働く姿勢の方が大事なので、うん、それを私が用意した一問一答形式の質問が、
はい、
数は秘密なんですけどいっぱい用意してあって、
はいはい、
それを画面上でポチポチポチポチクリア回答してもらう、
はい、
でそれがたくさん回答してもらったらその人の人柄が何とか分かるようなシステムを作っていて、
はいはい、
でその Rails の自習とプロフィールを埋めていただくのをやると初めて面談がそこで面接する、
はい、
うん、で面接受かったら、次はトレーニングっていう期間があって、うん、で今度はこう Ruby on Rails の基本ができたら今度はいいコードをかけなきゃいけないので、うん、いいコードをかけるまでうちの社員がついて一人ずつついて、で師匠と一緒に勉強していただいて、でその間に私との面接を何回かして、それも大体3ヶ月ぐらい、
うん、
でそれが終わって、まあ、技術的にはもういけるなとなったら、次は我々の会社でこの人にとって副業でもいいですしアルバイトでもいいんですけど、まあ、仕事一部手伝っていただく、
はい、
うん、で仕事手伝っていただきながら納品のない自宅開発とはどういうものか、
うん、
で社内のプロセスはどう進めるのかっていうところを学んでいただいて、まあ、OJT 的にやっていって、うん、お互いいけそうだなというふうになったら、じゃあ採用みたいな感じですね。
結構長いから、はい、あれですね、ある程度お金持っとかないと、
いやね、よく勘違いするんですけど、会社辞めてからそこスタートじゃなくて、
うん、
前の会社を僕らのところに入るギリギリまで続けてくださいってぐらい言ってる。
ああそうなんです
ね、はいはい、むしろ辞めちゃダメって言ってるでよくねこうソニックガーデンさんに入る覚悟を決めるために前の会社辞めますなんて言う人がいるんだけど、うんうん、そんなこと言う人はうちには入れないんですよこれ僕らの会社のポリシーで、うん、一か八かをしないっていうのが僕らの基本なので、うんうん、こう転職って結構一か八かになっちゃう
ね。
うん、で一か八かでうちに来られてもそのギャンブルじゃないですか、
うん、
ね、会わなかったらすごく残念なことになるので、うん、なので僕ら落とすかもしれないし君も辞めたいと思うかもしれないから 最終的に決まるまでは前の会社辞めないで続けてっていう話、う
ん、そうあれ僕ね辞めてから転職活動する人すげえなって思うんですよ、ね、大体まあ会社には悪いけど大体先にもう転職先決めてから辞めますって言うじゃないですか、うん、とか思って あれはすごいなと思うんですけど、
ね、戻れる場所あった上でチャレンジした方がいいなとは僕らは思ってるので全然こう辞めずに続けてもらって
や
る
って 感じですね。あと今の話で技術的な方 の採用プロセスじゃないですか、はいはいはい、でもソニックガーデンギルドさんあの、まあ、本とかでも書かれてたと思うんです、はいはい、まあ、顧問弁護士じゃないですけど、うん、まあ、顧問 CIO CTO とかそういう形で、あの一緒にパートナーシップお客さんと結べたらっていうことを書かれてたと思うんです。あれやろうとすると、うん、IT 知識だけじゃなくって、うん、その業務ドメインの知識とかも必要になってくるじゃないですか。 そうですね、うんうん、そちら側っていうのはもうお客さんと二人三脚でやっていくしかない。
そうです。
それがもう当たるか外れかはそこはちょっと若干博打っぽくなっちゃう。
いや、業務知識はね、はい、あの我々新規事業が多いので、うん、こう何にしても新しく勉強するしかない
んです、ね、社内システムじゃないですもん
ね、うん、でまあ、社内システムの場合も、はい、結局はでも新しく勉強するしかない、ね、この業界そういうもんだと思ってるので、うん、なんとむしろ勉強できる意欲があるかとか、うん、その地頭の良さというか、うん、僕らインテリジェンスって呼んでるんですけど、インテリジェンス持ってる人を採用するっていうのは面接の中でチェックをするんですね。はい。
信頼ね。信頼ね。僕いつもソニックガーデンギルド入れるかなって思ってる
んで。採用基準、その僕らこう4つキーワードがあって、はい、TIPS、うん、TIPS って言っていて、はい、その T はテクニックで、はい、テクニックはもう基本的にこうやっぱり技術の会社なので、はい、もうやりましょうと。で次は I はインテリジェンス、はい、で。インテリジェンスが先ほどの業務知識にもなるかもしれないし、そのプロジェクトの進め方かもしれないし、こうお客さんによってやっぱりこう進め方が違ったりだとか、ね、満足するポイントが違ったりする中でこうマニュアル通りに仕事する人は僕らの会社では無理なんですね。
フィーリングありますからね、
うん、で、まあ、自分で考えられるってことが僕らの言うインテリジェンス、うん、で、まあ、技術とインテリジェンスがあればフリーランスでもやっていける人は多分その2つ持ってる人だと思うんですけど、僕らフリーランスの集団ではなくてやっぱりチームでやってる会社でやってる組織なので、その助け合いができないといけない、うん、でそういうことが助けられるパーソナリティを持ってるかどうかっていうのが P になって、
まあ、チームって言われば、まあ、S さっき聞いた方がいいのかなと思いつつ、はいはい、伺ってるとあまりチームには聞こえないんですよね、うんうんうん、大体一社一人ぐらい、
ね、それもよく誤解されるところですよね、うんうんうんうん、僕らがそのコモンっていう表現をしてるので、うん、各自がもう勝手に仕事してるんだろうと、
うんうんうん、
でもちろんそんなにマネジメントしてるわけじゃないので、各自が各自でこう考えながら仕事はするんだけど、お客さんから見た時に顧問でつくんだけど、そのエンジニアが全員が全員全てのことに得意で、何でもかんでもスーパーなレベルを持ってるかっていうと、やっぱりそうじゃなくて、基本の技術としてお客さんと話をするところから設計、プログラミング、運用までの基本技術はできるけど、やっぱり難しいインフラ設計をするって言ったらインフラの得意な人がいるし、
そうですね、
うん、でこう使いやすい UI が得意な設計をできるって人もいれば、データベースのチューニングが得意っていう人もいればっていうことで、それぞれやっぱり特徴があるので、うん、お客さんの案件ごとにその1人の担当者はフロントで立つけど、はい、仕事としてはチームで対応してるんです、
うんうん、
でデータベース設計ね、はい、チューニングのカリカリのチューニングデータベース設計するっつったらそいつが出てきて一緒にやるし、
うんうん、
でなんか UI の設計とかその人は別の人が出てきて一緒にやるしっていうことをやっていて、全部ね一人でやってるわけじゃなくて、でお客さんから見ると、でもインフラのことはこの人に聞かなきゃいけない、
うんうん、
画面のことはこの人に聞かなきゃいけないって別々の人にお願いするとなったら、それは逆に大変なので、まあ、
め
ん
どくさいですよね、
うん、なのでお客さんの顧問としてはこの人です、うん、だけどソニックガーデン全体としてサポートしてますっていうのが僕らの仕事の仕方ですよね。
なんかそれを聞いていると、スクラムとか従来的なあの人のスケジューリングとかを考えているとなんかすごく難しそうに聞こえるんですよ。例えば今のデイリー強い人とかが、例えばまあ、これ確実的にあんまりないんでしょうけど、例えば今ソニックガーデンギルドさんが契約されているあのお客様がみんなたまたまその今の問題がそのデイリーボトルネックだってなってきた時に、それぞれ あのお客さんのデータベースのチューニングをその人にお願いしようと、この人がパンクしちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
でその人がボトルネックになって全体的に作業進捗遅れちゃったりするのかなって思うと、そこら辺をうまくスライスしてあげなきゃ いけない人がこっち側にバックにいるのかなっていうのが、
まあでもそんなに集中することないですよ。
ないと思うんですよね。そうそう、多分確率的にない、ほぼない、ほぼないことを想定して話をするのはあまり良くないなと思って、やっぱそういう時はやっぱ裏が大変なんだろうなっていう、
まあ大変だったら大変だねって言えばいいだけ
そういう時はお客さんと今
でだし、みんなで頑張ればいいだけだと思うの で、まあ そうですね、そのためのチームなんですよ。
じゃあ最後の S、
はい、あ S は最後の S はスピードですね。はい、はい、でこうスピード感って多分会社のカルチャーにすごく影響する部分だと思っていて、そのまあ大きな会社さんだとか金融系の会社さんだったらやっぱりクオリティ重視でスピード遅くてもいいとか、うん、その決済のスピードはどうするんだとかっていうスピード感ってあると思っていて、まあ、そのソニックガーデンのスピード感ノリの良さみたいなところに合うかどうかっていうのは結構大事にしてるとかですね。
お客さんの方が最初の頃はどっちかでチームの方があの要件理解したりとかしてもたもたしていくんで、スクラムもやっててもそうなんです、うん、途中からあの要件っていうか、うん、まあすごいさスクラムの用語でいくと、はい、まあ、バックログが出てくるスピードが今度緩やかになっちゃったりしますよね、はいはいはい、そういうことってあったりします、はい、それもスピードに関係あるのかな。
そうですね、あの基本的にもう開発スピードがものすごい速いので、うん、特に新規事業の場合はそのバックログというかその何をするかどういうものを作るかを考える方がボトルネックになりがちですね。
うん、
あれほど深い森をさまよい歩き、
はい、そんな感じでですね、ちょうど30分ぐらいになってしまって、はい、ソニックガーデンさん、ソニックガーデン弓道さん、納品のない住宅開発のなんとかっていうこと、なんぞやっていう話を、ちょっと前半で聞くことができました。で、次回もまた、倉貫さんにお越しいただいて、はい、多分喋ってもらおうかと思いますので、はいはい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
アジャイルラジオ大台突破スペシャル。この放送はご愛顧いただき2年間リスナー皆様のご協力によりお送りいたしました。ありがとうございました。
果てのないこの広大な地を越えて、あの空にかまっ白な雲をつかみよう。
Develop Develop。
これほど広い草原をみんなはさまよい、だいぶ進んできたもの、もうそう長くはないだろうと言ってみる。昨日見たあの不甲斐のなく思い夢を、今夜もまた揺らされながらに見るかと。